もしもし、テレホン人生相談です、
はい。よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
離婚に関する相談をしたいんですが。
離婚、はい。はい。あなたの離婚ですか？
そうです。
はい。まずおいくつですか？
70歳です。
70歳。はい。奥様は、そう、離婚
し。69歳。
離婚なさりたい奥様なんですよね、それがね。
ええ。
はい。で、お子さんはいらっしゃるんですか？
3 名ほどおります。
上から教えていただけますか？
長男43歳。
はい。
次男、はい、41歳。
41歳、はい。
三男32歳です。
はい。あ、じゃあ男のお子さんばっかりなんですね。
そうです。
お子さんたちはもう、それぞれ自立なさってるんですか？
はい。
じゃあ、それぞれご家庭も終わりになって、皆さん結婚なさってるんですか？
はい。
ああ、そうですか。はい。70歳と69歳で離婚。どういうことなんですかね？
もう、約20年前からですね。
はい。
別居しておりまして。
ああ、そうなんですか。
はい、もう実質、離婚はしてるんですけれども。
はい。
戸籍上まだ、綺麗になっておりませんので、
はい、
その辺をどうしたらいいのかなと思って。
別居はどういう事情でなさったんですかね。
いろいろあるんですが、うん、一口では言えない、事情がございますんですが、
はい、
まあ、一番の引き金になったっていうのは、お金の問題です。
お金、お金のどういう、
私、会社をやっておりまして、
はい、
経理を全部任しておりましたんですね。
はい。
そうしましたところ、私の知らないうちに、
はい。
使い込みをされたということです。
ああ、奥さんが使い込みしてた、何に使ってたんですか？
不動産です。
どういう不動産ですか？
リゾートホテルの一室をですね、
はい。
買ったんですね。
はあ。何のためにですか？
レジャーですよ。
でもそんなの買ったらバレバレじゃないですか、
会社の。私、買ったのは知ってるんですが、
はい、
当然自分のお金で買ったものとばっかり思ってたんですよね。
おいくらぐらいの金額だったんですか？
4000万強ですね。
4000万強、約5000万に近いんですね。じゃあ
はっきりした額はちょっと分かりません。
なるほど。それがまあ決定的に別居の理由だと。他にも何かあるんですか？
他にもございます、もちろん。
何が？
性格の不一致ですね。
はあ。じゃあ、あまりそれまでも不仲だったってことですか？
世間体にはまあ仲のいい夫婦は装ってましたけど。
はあ。どういうところがお嫌だったんですか？
まず子供をほったらかしなんですよね。
ほう。
ですから。
それはどうほったらかしてらしたんでしょうかね。
例えばですね、
はい、
子供が小さい時に、小学校の時にですね、
はい、
うちへ帰ってきて夜、お母さん明日父兄会なんだけどって言いますね。
うんうん、はい。
そうすると、うん、お母さん忙しいんだからお父さんに言いなさいって言うんですよ。
はあ。結局父兄会誰も行かなかったんですか？
いや、私がかわいそうだから行きましたよ。
あ、お父さん行ってんじゃん。
仕事をほったらかしてね。
うん。なるほど。今奥様はどうなさってるんですか？
どうしてるか分かりません。
お一人ですか？奥様はお一人です。
分かりません。
分からない。誰かと一緒に暮らしてるかもしれないんでしょう。
はい。
わからない。
はい。
ってことは連絡取ってらっしゃらないってことですか？
全然一度も取ったことはございません。
はあ。
2番目のせがれがですね。
はい。
最初一緒に出て行きましたので。
ああ、はい。今、離婚なさりたいってことは、離婚に向けて、調停とか、そういうことなさってるんですか？
以前、調停起こしたことございます。
以前、はいはいはい、それでどうなったんですか？
別れるのは嫌だっていうことらしいです
。じゃあ調停がもう不成立っていうか、
で どうしても別れるんだったらば慰謝料をよこせということです。
おかしくないですか、そのリゾートホテルを勝手に4000万強で使い込んだって言ったら十分離婚の条件になると思うんだけど、
だから当時の調停員さんも呆れておりましたよ。
うん、だったら裁判に持ち込んでそんなことをで言えないよって話になるんじゃないんですか。
うん、でも私としてはですね、
はい、
子供3人も設けた間柄ですから、
うん、
裁判までしたくないんですよ。
あ、じゃあ今日のご相談は、もう一度どういうことなのか教えていただいていいですか。
ですから私も年も年ですので、
はい、
実質別居して実質離婚はしてるんですが、
はい、
まだ戸籍が残ってるわけですよね。
はいはい、
ですからそっちの方をきれいにするにはきれいにできるのかどうか、
うん、はいはい、
きれいにするにはどうしたらよいのか、
はい、
お願いしたいんです。
わかりました。じゃあ具体的にいろいろ教えていただきましょう。今日の先生は弁護士の中川淳先生です。先生よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
先ほど以前に調停を起こしたんだおっしゃったのはどれくらい前のことですか。
確か15年ぐらい前ですね。前です。
そうすると別居して 4,5 年経った頃、
はい、
にあなたの方から申し立てをされた。
はい、そうです。
うん、でその時今のお話では裁判にまではしたくなかったので、
ええ、
不調成立でそのままになってる。
はい、
で今までずるずると来てしまったということですか。
まあ、結果的にそういうことになります。
あなた今お一人で住んでおられるの、どなたかパートナーと一緒。
長男夫婦と一緒に同居しております。
ご長男とですか。
はい。
ああ、端的に聞くけどあなたは別の方との、お付き合いはないんですか。
別の女性ですか。
はい、女性です。
一切ございません。
なかったの、この間も。
はい、一切ございませんでした。
その15年ぐらい前に、まあ、そういうふうに裁判までやりたくないということで割り切って、
うん、
でここへ来て、
ええ、
で改めて離婚、
ええ
とおっしゃるんだけども、ご質問は戸籍をきれいにっておっしゃったんだけど、
はい、
あなたその調停をやってるから、
はい、
ご存知だと思うんだけども本人がその自発的にね離婚届にサインしなければ、
はいはい、
あとは調停ないし裁判離婚ですよね。それしか方法がないってことはあなたも実は重々ご承知なんではないんですか。
うん、それは分かっているはいるんですが、
うん、
もう15年以上も別居しておりますので、
うん、
そういうことで無条件でもう成立するのかなとは思ってはいたんですが、
前の調停が不調になった時に、
はい、
どうしましたか。調停不調っていうことで、不調不成立ですっていうのを調書に作ったのか、それとももうこんなんじゃ話し合い続けてもダメですから裁判されますか、なさらないんだったらもう取り下げますかって言われて取り下げましたか。
多分、取り下げたんだと思います。
多分そうなんでしょうね。
はい、
そうすると余計そうなんだけども、不調不成立にしてたとしてもちょっと15年も前なんで、
はい、
それ引っ張り出してくるのが厄介だっていうことも問題もあるんだけども、取り下げたんなればなおのことなんだけど、これも知識としてはご存知だと思うけど、離婚訴訟ってのっけから起こせないんですよね。
うん、
でいっぺん調停やってこいと、
うん、
話し合いやってこいと、はい、でそれで調停が不調になったっていう正式な不調調書を作って、
はい、
その上で裁判を起こせという決まりになってるんですよ。
そうですか。
うん、ですから で仮にあの取り下げ、はい、今取り下げだっておっしゃったからもうじゃあそれで進めますけども取り下げの場合であればね、
はい、
今もう一度その朝廷の申し立てをされて、
はい、
で話し合いにならんようだったら、
はい、
そこで不調にして、
はい、
裁判を起こして、
はい、
でももう実質20年にわたって恋別居状態だから婚姻関係完全に破綻してるんで、
はい、
さっさと戸籍を抜かしてくれと、
はい、
いうことになろうかと思います。
あ、そうですか。
はい、ただね、
はい、
ただ逆に言えばね、あの、そういう形式的な意味で調停を起こすだけじゃなくて、
ええ、
今の段階でもう15年も経ってますから、
はい、
もう一度あの調停を申し立てをされて、
はい、
率直にあなたのお気持ちをおっしゃって、向こうさんだって15年も経ってれば状況は変わってるはずですから、
あ、
ね、一体どういうつもりで、はい、このまま戸籍はどうするんだと。いうことはやっぱりお話し合いになった方がいいっすよ。
わかりました。
裁判でスパーンっていうふうになさるよりも。
わかりました。
ただね、ちょっとあの引っかかるのが、
はい、
あの子供さんたち3人いらしてそれぞれ立派に独立されて所帯持っておられて、
はい、
お父さんお母さんの状況がね、今のお話はとってもイレギュラーなんですよ。20年にわたって別居されてて、お父さんは一人ね、別にパートナー見つけたわけじゃなくて、でその状況について子供さんたちは別にね、特段意図されてない、親父とおふくろの問題だからと、いうふうには考えておられるんだろうと思いますよ、思いますけども、明らかにどちらかになんか非があるとね、子供たちが思っておれば、はい、おい、さあ、いい加減にすっきりしたらとか、そんな話が出てきても良さそうなもんだけども、どうもそんな雰囲気はないから、
はい、
お父さんそれされるについてね、
はい、
ちょっとね、ご長男やなんかとさ、
はい、
腹割って話してみたら、お前どう思うって。
あ、そうですか。
え、いや、はい、そういうのをそのお父さん的には照れくさい。
まあ、正直話しにくいことは話しにくいですが、大丈夫ですよ、話はできます。
ぶっちゃけさ、
はい、
ただ戸籍すっきりさせようっていうね、あの割と割り切るたちみたいにお話してると聞こえるんだけども、息子さんたちももういい年だからさ、いいと知ったでは壮年ですよ、
はい、
ね、息子さんたちともちょっとあの言葉来て、ね、相談っていうとね、あの、はい、ちょっと語弊はあるんだけど、
はい、
どない思うという話もぶっちゃけてしてみた方がいいように思うけど。
わかりました。
ごめんなさい、余計なあの差し出がましいこと申し上げたんだけども。
とんでもございません。
私はそう思います。
でもあれですよ、あの今後ね、男兄弟3人だとなかなかお父さんとだとこう話うまくいかないかもしれないから、
はい、
だから例えばお嫁さんでも間に入ってもらってしみじみちょっと飲んだりとか。
わかりました、
うん、もちろんそのそうやって法律上の、解決方法はいっぱいあるけども、やっぱり世の中、そのお金が解決したら全て解決するわけじゃないから、その後いろんなことで心のわだかまりが親子さんの中に残らないように、あのお話しなさったらいかがでしょうかね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、頑張ってみてください。
ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
本当にありがとうございました。
はい、はい、やってみてくださいね。はい、はい。